皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日はおはようございますとまたただいまが一緒にやってまいりました。広志先生とそして国重千佳さんと一緒にシンガポールで開催されました IDMC 弟子作りセミナーに参加して、月曜日の朝帰ってまいりました。お祈りを心より感謝いたします。また今日広志先生は公認心理師という、ね、資格の試験のために不在です。2週間広志先生に会えなくて寂しい人いませんね。
あ、いた。いないと思っていませんねって原稿に書いて報告しておきます。
はい、今日は私は久しぶりのメッセージのピンチヒッターということで、かなり緊張しております。大谷さんのように代打ホームランだったらいいんですけれども、おそらくフォアボールか、デッドボールぐらいで乗り切りたいと思いますのでよろしくお願いします。帰国してから次の日に台風の21号が、来まして、そして北海道では本当に今週大変な地震が起きました。広島でも今日は本当にひどい雨になっております。今年の夏は本当に大規模な災害が相次いで、今も行方不明の方もたくさんおられますし、避難を余儀なくされている方も多くありますので、日々祈り続けたいと思っております。以前防災士広志先生のメッセージで、私たちはこの大雨暴風地震台風などの自然災害、やむを得ない日本という土壌に住んでいるということは聞いておりましたけれども、ここまで立て続けに災害が起こりますと、毎週の私たち聞いているこの黙示録のメッセージもまだまだ先のことだなとは到底思えなくなってまいりました。度重なる自然災害を前に、今一度私たち人間の小ささと、そして私たちは今終末を生きているんだという感覚を今一度研ぎ澄ます時ではないかなと思っております。さて、シンガポールの報告に戻ります。すでに何度も広島においでくださっているエドモンド・チャン先生が主催しておられるこの IDMC のセミナーに行ってまいりました。弟子作りセミナーというセミナーですね。ここに約1名嬉しそうなおじさんも1人写っております。このシンガポールエキスポというのが、この会場ものすごい広い会場にですね、7000人の方が集い、本当に熱気あふれる素晴らしいセミナーでした。せっかくですので、この私のメッセージの前にこの弟子作りセミナーでの内容を少しお裾分けしたいと思います。今日の週報、皆さんお持ちでしょうか。裏面に広志先生がそのセミナーの概要を掲載してくださっています。ちょっと周りを見て持っておられないなと思う方にはちょっと一緒に見てあげてください。今回のメインテーマは内から外へというテーマでした。イエス様の弟子としてふさわしく作り上げられていくならば、内がですね、おのずと主の働き、外に用いられるようになるというものでした。チャン先生はそのために必要な4つの鍵を話されました。週報の広志先生のまとめを少し読みながら、このポイントだけ皆さんにお分かちしたいと思います。まず、この中央の段のちょうど真ん中ぐらいにありますでしょうか。ダビデはというところからちょっとお読みしたいと思います。ダビデは外見だけでは他の兄弟に劣っていましたが、主はその心を見て選ばれましたと書いてあります。第一の鍵は内なる衝動をあがなうという鍵でした。つまり人生において私たちを突き動かしているものは何だろうかということです。第一サムエルには、人は上辺を見るが神は心を見るとあります。私たちの心は今何に突き動かされているでしょうか。 次のポイントは、内なる良心を再構築するというポイントでした。週報にはヨセフの例が載っております。お読みします。ヨセフは何度も試練に遭い、ついにエジプトの宰相まで上り詰めましたが、主への良心は変わることがありませんでした。私たちは常に神様の前にあって、敏感な良心の必要性を探求していかなければならない、そういう書きでした。で、週報の方に戻りますけれども、一方サムソンは聖霊によって無双の力を与えられましたが、女性に対する弱さを克服できず、最後は命と引き換えにペリシテと戦わなければなりませんでした。聖霊に満たされていても霊的に貧しいことがある実例ですと書いてあります。ここでの3つ目の鍵は、内なる確信を再固定するということでした。神様の言葉に怒りをしっかりと固定していなければ、私たちはいつまでも霊的に幼いままである、そのようなメッセージをいただきました。そして最後、第4の鍵はソロモンを例に挙げています。では週報の方をお読みしますが、ソロモンも主に愛された王でしたが、晩年外国から贈り物として与えられた大勢の妻やそばめたちに心を奪われ、偶像礼拝に陥りました。彼は心の羅針盤を正しく保つことができなかったのです、とある通り、4つ目の鍵は、内なるコンパスを再調整するというものでした。私たちの今、内なるコンパスは今どっちの方向を向いているでしょうか。不必要なことに気が散って針があっちゃこっちゃ行ってないでしょうか。心のコンパスの針をしっかりと神様の方に再調整してください。この4つの鍵を忘れず、自らの内側を作り上げていくとき、必ず結果は外に現れるとチャン先生は断言され、私たちも確信を持って帰ってまいりました。この4つの鍵、今日は皆さんにお分かちしましたけれども、実はもう一つ鍵があるんですね。今日はかいつまんでセミナーでの恵みをお分かちしましたので、さらに詳細を学びたい方はぜひ私か、国重ちかさんにお声掛けください。ちなみにちかちゃんが誰よりも居眠りをせず熱心に聞いていたと思われます。セミナーの恵みは本当に素晴らしいものでしたけれども、加えて、こんなところもあんなところもあちこちと観光もしっかりとしてまいりました。広瀬先生は水族館が大好きですので、あの状態ね、本当に喜んで、私のベストショット、この度のあちらのマーライオン、皆さんお見えになりますでしょうか。クソボロ言われておりますけれども、ちょうど噴水がです、私の口にダイレクトに入っておりますね。とても甘い水でしたけれども、あんなところもこんなところもたくさん観光もして、まあ、満喫しました。私は途中でマレーシアにも行ってきましてですね、そして昔この教会に来られていたキットさんにも会ってまいりました。キットさんすごいお家を購入されてて、そして、みんな遊びに来てって言ってましたので、ぜひ皆さんによろしくと言っておられました。私たちは最終日にこのチャン先生の教団の40周年の合同礼拝にも参加することができました。メッセージでチャン先生は、次の40周年は自分の次の世代に福音を伝えていくことが使命であると断言されました。 折しも私たちは今この、週末を生きるというテーマを毎週メッセージで聞いておりますし、また再来週はこの教会の25周年の記念礼拝です。私も次の25年は自分の次の世代、また次の一人、この喜びと情熱を大いにお分かちしたい25年にしたいと思っております。そのために御嶽グリーンチャペルが目指すのは実を結ぶ教会であります。この言葉は岸義弘先生の言葉から引用させていただきました。伝道は存在に始まり、関係で進み、教会で実を結ぶ。前置きが長くなりましたけれども、今日はこの言葉に沿ってメッセージを進めてまいりたいと思います。突然ですけれども、皆さんが初めてこの教会に来られたきっかけは何だったでしょうか。もちろんこの御嶽グリーンチャペルが初めての教会という方もおられるでしょうし、他の教会という方も多くおられると思います。それでは今からアンケートを取りますので、手を挙げて教えていただきたいと思います。今日初めて教会に来られている方もいらっしゃいますので、その方にとっては本当にダイレクトな質問になりますが、まず親や家族がクリスチャンで教会に来た方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。320人ぐらいね。次は、友人や知人に誘われて教会に来られた方、手を挙げてください。お、すごい多いです。ありがとうございます。コンサートなどの教会の特別集会や、また教会のサークル活動で初めて教会に来られた方、教えてください。さとちゃんは何か特別な集会？外国の賛美チームのコンサートの時に来て、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。そしてこちらの最後、ちょっと当てはまらなかった方申し訳ないんですけれども、本や音楽、クリスチャンの作家の本を読んだり、またホームページ、クリスチャンのミュージシャンの音楽聴いたり、またホームページなどでキリスト教に興味を持ってお一人で教会に来られた方、教えてください。はい、いらっしゃいます、ございます。はい、結構ですね、友人に誘われて教会に来た方がほとんどでした。時間があればお一人お一人にじっくりとお話を伺いたいんですけれども、大きく分けると2つのパターンに、今4つ聞きましたけれども、大きく分けると2つのパターンだと思います。A パターンと名付けますけれども、まず最初はこの家族友人に誘われてということですね。今日の手を挙げてくださった感じですと、もうほぼ4分の3はそうでしたね。伝道は存在に始まりという、まず最初のところからいきたいと思いますけれども、この家族や友人の存在によって教会に来られた方、ある方は生まれた時からや生まれる前から、グレースちゃんもチカちゃんもそうだと思いますが、私もそうです。これはもう人生最大の恵みだと思っています。または結婚相手がクリスチャンでご主人奥様と一緒に教会に通い始められた方、こちらも人生の導き手を同時に2人獲得されたわけですから、アメイジング・グレイスだと思います。そしてまた学校や職場などのクリスチャンの友人に誘われて教会に来られた方、た たくさんいらっしゃいました。しかし近年はですね、このケースが少々減少傾向にあります。このと言いながら一番多かったので次になかなか進めなくなってしまったんですけれども、お一人でやっぱり来られる方が最近は増えているんですね。もしくは英会話や手話教室ゴスペルですね、教会のサークル活動を通して教会に来られるというケースも最近は増えております。私たちは等しく誰かの存在を通して教会に導かれたわけですが、いざ自分がですね、友人や仲間を教会に誘うことは本当に至難の業です。伝道したい気持ちはあっても、周りに自分がクリスチャンですよということすら打ち明けてない方もおられるかもしれません。しかしどうぞ気落ちしないでください。皆さんの家庭で、職場で、学校でクリスチャンがそこにいるということが素晴らしい伝道なのです。たとえ一人ぼっちでも、隠れクリスチャンでも、教会に誰も誘えなくてもいいんです。あなたの存在を通して必ず聖霊は人々の心に良い影響を与えておられます。あなたがクリスチャンとして生きているそのこと自体が素晴らしい証になっています。伝道は存在に始まる、まさにそのことです。先週、竹内兄弟のお母様が天にお帰りになられて、そしてこの教会で家族葬をさせていただきました。竹内さんがお家で、竹内さん聖歌隊に入ってくださってますので聖歌隊の曲を練習していると、お母さんはがかなりご高齢だったと思いますけれども、昔聞いたことのある賛美歌を歌い出されたそうです。そして教会に導かれた際に、なんと1番が終わったと思ったら2番も3番もかつて聞いたことのある賛美歌を思い出して歌われました。その時のこと私もよく覚えております。竹内兄弟のとかクリスチャンであるというこの存在がお母さんにとってはどれほどの大きい存在だったかということを、その証を聞いて思いました。今日皆さんが読んでくださったローマ人への手紙10章14節、手法に書いてありますけれども、お読みします。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。まさにこの御言葉の通りであります。で、次はもう一つのパターンですけれども、こちらもちょっと勝手に B パターンと名付けてしまいましたが、完全に一人で教会に来る、先ほども5、6人いらっしゃいましたというケース、まあ、今で言うとお一人様ということになるでしょうか。例えば先ほども言いましたように、クリスチャン作家の本を読んだり音楽を聴いたり、またインターネットなどで教会に興味を持って自ら教会を探して来られるパターンです。幸か不幸かですね。最近このケースの方が本当に多いようです。来られる方は大変な勇気がいるそうです。私は分からないんですけども、それでなくても教会というのは大変に敷居の高いところです。ゴスペルに来られた方にお聞きしますと、ほとんどの方がもう意を決してですね、教会の扉を開けられるということです。もう私たち一度入ってどっぷり使ってますから、その緊張感はもう忘れてしまっていますけれども、時々私もそのことを思い出そうと思っています。 A パターンの方は家族だとか友人とかに
誘ってくれた家族の存在がありましたけれども、お一人で来られた方にも同様に、そのクリスチャンの作家でありミュージシャンであって間接的であってもクリスチャンの存在があります。等しく神様の導きであることに変わりはありません。伝道は存在に始まります。そして関係で進みます。ちょっと出すのが遅くなりましたけれども、間接的なクリスチャンの存在があるということ、そして伝道は存在に始まり関係で進みます。A パターンというのはですから、家族や友人に誘われて来られた方ですけれどのことですけれども、皆さんの中でも家庭の中でまた職場の中で、ノンクリスチャンとの関係がある方がほとんどだと思います。家族である場合は生活を共にしているわけですし、また友人関係の場合は趣味を共有したり一緒に遊びに行ったりということでしょう。家族関係は、関係づくりは様々です。一見こうイエス様のことを伝えるということには、伝道には関係のないように思われますけれども、実はこの関係づくりというのが伝道においてはとても大切です。積極的で意欲的な関係づくりがあると教会に誘いやすいですし、導きやすくなります。岸義弘先生は著書の中でこう述べられています。家庭の中で関係が良ければ良いほど、その関係が深ければ深いほど、教会へ足を運んだ時に覚える最初の違和感も比較的乗り越えられると言っておられます。自分のこととしては分かりませんけれども、皆さんも身に覚えがあるのではないでしょうか。友人のお付き合い、関係づくりも、私はクリスチャンだからといって一線を引きまくっていたら誰とも友達にはなれません。ノンクリスチャンの友人を愛して、そして祈りつつ交わると、神様は必ず私たちを固く守って伝道のチャンスをくださいます。先々週、本間姉妹という方が東京に、神奈川の方に引っ越されま、最後の証しをされました。その時に自分の友人、職場の友人たちと最後に食事をするので、神様どうか神様のことを述べ伝えるチャンスをくださいというふうに本間さんはそのランチに出かける前にお祈りしたそうです。そうするとやはり神様は祈りを聞かれて、そのチャンスを与えられ、ランチの時にイエス様のこと、また救いのこと、十字架のことをお話しすることができたというね、証を最近お聞きいたしました。イエス様は、関係づくりの天才でした。ルカによる福音書の15章1節と2節をお読みします。ここにパワーポイントにも載っております。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出したとあります。イエス様はどちらかというとあまり人気のない主税人、罪人、また遊女の友となられました。一緒に食事をして語られました。この関係を通してイエス様は神の国の素晴らしさを伝えられます。パウロは関係づくりの態度についてどう思っていたでしょうか。コリントの信徒への手紙第1の9章の19節からお読みしたいと思います。このパワーポイントの方には22節から載せてあります。コリントの第1の手紙9章の19節からお読みいたします。パウロはの言葉です。
ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。立法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、立法に支配されている人のようになりました。立法に支配されている人を得るためです。また私は神の立法を持っていないわけではなく、キリストの立法に従っているのですが、立法を持たない人に対しては立法を持たない人のようになりました。立法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。パウロの関係づくりの意図は本当に素晴らしいものです。しかし今、周囲のノンクリスチャンのとの関係がいまいちパッとしないなと思って悩んでいる方もおられると思います。でも心配は無用です。伝道は一発勝負ではありません。ある統計では、求道時間が7年また10年という人が決して珍しくないそうです。日本人ではさらに長くなるそうです。ですからそういう場合は種まきの時期だと思いましょう。すぐに芽が出て花が咲く植物もありますけれども、何年もかけて育つ木もあります。今与えられている関係づくりを大切にして、愛して祈って聖霊の働きに期待したいと思います。今日一番前に座ってくださっていますけれども、菅野里美さんのお父さんも今年天にお帰りになりました。病床で里美さんは一生懸命聖書の話をして、お父さんは天国への道を開きました。今は、お母さんと一緒に2人でこのように座ってくださっています。本当に存在から始まり関係に進んで、そして、イエス様は伝道のを果たしてくださっているんだなというのを本当に見ることができて、いつもお会いするごとに嬉しく思っています。では全く一人で教会に来られた方との関係づくりというのは一体どのようにして行えばいいのでしょうか。ここの教会にも一人で礼拝に来られて一人で座っておられる姿は珍しくありません。この場合クリスチャンとの関係づくりは教会で始まるわけです。私もクリスチャンっていう人に初めて会いましたと、ね、宇宙人にでも会ったかのように言われたことがありますけれども、ある統計では初めて礼拝に参加して牧師以外の誰かと話して帰られた方は約7割の方が次の週も礼拝に来られるという統計があるそうです。一人で来られた方というのは誰かが話しかけてくれるのを必ず待っています。決して牧師任せにしないで、近くに座られた方、また、特に同性の場合にはぜひ勇気を出してアプローチしてあげてください。まずはどちらから来られましたかと話しかけるところから始まって、そして知り合い、トラクトなどを渡し、また SNN などを交換して親しくなり、そして教会の他の活動に誘ってみる、また自分の証をしてみるなど関係づくりが進んでいくことは間違いありません。今日はいらっしゃってないでしょうかね。小野彩さんは、ゴスペルの私たちのゴスペルのコンサートに、を通してこの教会に導かれました。彩さんはそのコンサートを通してイエス様に興味を持って次第に礼拝にも参加してくださるようになったんですね。で、自分の気持ちがまだ定まっていない、 時に洗礼式があって、そして礼拝に座っていると、その頃ゴスペルのディレクターをしていた坂上悦子さんという方がいるんですが、その方が彩さんの隣にそっと座られて、聖餐式の時に彩さんも本当にイエス様を信じるんだったらこの聖餐を受けたらどうですか、受けてもいいんですよと一声かけてくださったそうなんですね。その言葉で彩さんは信仰の決心をされたという証を聞いたことがあります。このようにかっこいい証もありますけれども、皆さんは牧師ではないのですから、決してかっこよくなくていいんです。かっこ悪くていいんです。なんか話しかけて変な人だなと存分に思われていただきたいと思います。伝道は存在に始まり関係に進み、またその関係づくりを主が必ず祝福してくださる、そう信じます。話は少しそれるかもしれませんけれども、実は教会学校もこの関係づくりを最も必要とする場所です。今は教会学校の子どもたちと私は週に1回しか時間を共有していません。私は校長ですから、自ら深く反省をしています。時間がないなら人数で勝負ではありませんけれども、教会学校の先生だけに任せず、皆さんももっと積極的に子どもたちと関わっていただきたいと思います。先ほど笹川さんが証しをしてくださいました。自分のお孫さんは遠いけれども教会にはたくさん赤ちゃんがいる、そのような証しをしてくださいました。その子どもたちに今週は元気だったとか、勉強は大変とか、些細なコミュニケーションで構いませんので、子どもたちにぜひ話しかけてやってください。子どもたちは確実に喜んでいます。顔には出ません、でも喜んでいます。チャン先生も共に時間を過ごしコミュニケーションを持つことが教会の弟子訓練の中で最も重要であると述べられました。次の御嶽グリーンチャペルを担う教会の子どもたち、教会学校の子どもたち、福音をしっかりと使えるためには愛にあふれた関係づくりから始めないといけません。ぜひ教会全体でサポートしていただきたいと思います。伝道は存在に始まり関係で進み、そしていよいよ教会で実を結びます。クリスチャンホームの方も、また救われて誰かに誘われて来られた方もお一人様も、求道者の方はすべてキリストの体なる教会に導かれる必要があります。それは信仰を持ち続けている私たちと、信じる人たちのこの交わりである教会に連なる必要があるからです。そのために教会は存在しています。教会に来られた方がイエス・キリストによって救われて、そして受洗し洗礼を聖餐を受け、聖書を学び弟子となることが教会の使命であります。それこそが実を結ぶ教会です。そのためには私たちは安心してとどまれる教会を作らなければなりません。では安心してとどまる教会というのは一体誰が作るんでしょうか。ある統計ではアメリカ人の伝道しているクリスチャンは実に1割だそうです。意外な統計ですよね。では後の9割は一体何をしているんでしょうか。何もしてないんでしょうか。いえいえ、実はこの大部分の人が教会を形成しているわけです。毎週の日曜日忠実に教会を守り、捧げ祈り交わりを形成しご奉仕くださるから、新しい方が教会に 来てもこの教会にとどまって実を結ぶことができるわけです。この礼拝の参加自体が大きな大きな伝道です。それではその安定してとどまれる教会というのは一体どんな教会でしょうか。まず最初は喜びにあふれる教会です。この教会は喜びにあふれているでしょうか。ちょっと喜びすぎでしょうか。ちょっとうるさすぎでしょうか。この点はクリアしてるでしょうか。しかし、熱すぎたり燃えすぎたりしても人々は恐れてびっくりして教会にとどまることはできません。かといって冷たすぎてもダメです。ですから熱い冷たいのこのバランスが大切です。教会に集っておられる方のお一人お一人、今日も皆さん素晴らしい笑顔で聞いてくださっていますけれども、間違いなくそこにこの皆さんの笑顔があるところには安心できる場所です。眉間のシワが伸びているかどうか、ぜひ教会に来たらちょっとチェックをしていただきたいと思います。二つ目に、安心してとどまれる教会は愛があふれる教会です。教会に集う方々の神様への愛、そして教会を愛する愛、争いがなくて温かい雰囲気に包まれている、そんな教会なら初めての方も来週も来たいなと思うはずです。ヨハネによる福音書13章25節の言葉です。このように書いてあります。パワーポイントに載せておりますので、皆さんで一緒にこの御言葉をお読みしたいと思います。3、はい、互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。はい、私の弟子、イエス様の弟子であることを皆が知るようになる。それは互いに愛し合うことによってそれは分かるわけです。言葉に出さなくっても、あなたに教会に続けてきてほしいという気持ちが伝わる教会、そのような教会になりたいと思います。そして3つ目、最後3つ目ですけども、希望があふれる教会です。ここには私を救ってくれる希望がある、またということをメッセージを通して、また証しを通して、祈りを通して、私たちは大胆に示していかなければなりません。その希望は永遠に続く、また変わることのない希望です。その希望が満ち満ちている教会であり続けたいと思います。パウロはローマ人の手紙にこう書きました。ローマの信徒への手紙5章2節、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。神の栄光に預かる希望を誇りにしています、パウロは言いました。このような喜びあふれる、愛があふれる、希望があふれる、実を結ぶ教会に次の25年はしていきたいと思っています。いよいよ御嶽グリーンチャペルも25年を迎えました。感謝のことに、借金も終わって、そしてスマイル感も与えられました。しかし自分のことを振り返ってみると、とにかく目の前の礼拝やもう必死で集会をこなすのに、必死で必死に取り組んで、あっという間の25年だった気がします。これからの25年は、私が私の隣の人、そしてこの教会に足を踏み入れてくださった方、また次の世代を担う若者、そして子どもたちが実を結ぶ教会を形成していきたいと、そう思っています。
教会は一つの体です。一人ではできません。皆さんは一つ一つの細胞でありますから、私たちがどのような教会を立て上げていくか主は期待しておられます。伝道は存在に始まり、関係で進み、教会で実を結びます。最後にお祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたが用意してくださった存在によって、私たちは今ここに集うことができます。導いてくれた家族、友人に心から感謝をいたします。これからも家庭で、職場で、学校で、私がクリスチャンとして存在していることを聖霊様が豊かに用いてくださいますように。チャンスがあるなら、愛するあの方を、あの人を教会に誘うことができるよう力を与えてください。また今日まで私たちは温かい関係に育まれ、信仰を持ち続けることができました。神の家族に心より感謝をいたします。私たちは新しい関係を持つことが本当に苦手です。避けて通りたい時もあります。しかしこれからは教会の外で、また教会の中で、あなたにつながる関係づくりを勇気を持って行わせてください。御嶽グリーンチャペルの新しい25年が始まります。芽が出て花が咲き、実を結ぶ教会として、これからますます成長させてください。またそのために私たちを豊かに用いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さんもしばらくご自分の言葉でお祈りください。感謝いたします。それでは最後に、今日は主はブドウの木を賛美して礼拝を、
主はブドウの木、私は枝です、いつも離れずに、主はブドウの木、私は枝です、豊かな実を結ぶ。アメン。御言葉に、御言葉に
お立ち上がりください。御言葉にとどまり、とどまり、愛に、愛に、生きるなら、生きるなら、この世、この世は知るでしょ、知るでしょ、主の救いと癒
ら豊かな実を結ぶ。
祝福のお祈りをいたします。今日この会堂に集ってくださった方、またビデオでこの礼拝を見てくださっている方、またこの教会に連なるすべての方々、またご家族、神様と聖霊の恵みが今週も豊かにありますように。アーメン。では第二礼拝を終えたいと思います。どうぞ隣の方と握手をしてお座りください。ありがとうございました。